はイベント情報ということで、リュウタさん図書館でアーバナフリーライブでちょっと面白そうな、オーラルヒストリーのワークショップがありますね。
そうですね、うん、土曜日明日、
はい、
5月25日土曜日ですね、午後2時から4時まで、アーバナフリーライブラリーですけど、オーラルヒストリーワークショップということで、
うん、
これの講師をやる人が多分キャサリン・ラベアさんっていうのは、イリノイ大学のインフォメーションライブラリーインフォメーションサイエンスの教授、
うん、
教員やってる方で、うん、名前聞いたことあるなっていう方は、このインディペンデントメディアセンターの Zen Library のライブラリアンもやってるから、それで前に出ていただくことあるし、何回か名前も出たことがある、うん、
そう、大学の先生なんですが、遥かな章では、Zen Library を通して知り合いになって、うん、Zen Library で最初インタビューさせてもらったのが、あれは何年前かなっていう感じで、それから、うん、あ、大学の先生なんだということで、いろいろこう教えてもらったりしてたんですが、でもこのジンライブラリーのライブ、IMC のジンブラライブラリーのライブラリアンでもあるカソリンさんがオーラルヒストリーのワークショップをされるということで、初めて私は図書館で、のウェブサイトで見つけたんですが、
うん、
オーラルヒストリーのワークショップってよくあるんですか？今まであんまり気づかなかったんですが、IMC でもなんか毎週そういったオーラルヒストリーの会みたいなのの、こう毎週かどうか分からないけど、うんうん、集まっていろいろワークショップしてたりするのを見かけたことがあるんですけど、どんなことされるのかな、オーラルヒストリーをもし、自分の家族の歴史とか、その地域、それが地域かもしれないけれども、それを何か残したいと思った時にどういうふうにして残していけばいいかっていうことを、いろいろヒントとか方法とかを教えてくれるっていう感じなのかなっていうふうに思うんですが、
うん、そうですね、
うん、
とまあオーラルヒストリー、まあ、残し方いろいろあると思うんですけど、多分一人語りじゃなくて、うん、インタビュー、誰かに話を聞くっていう方法で残す時もあるので、まあ、多分そういう時のやり方とか、
うん、
そうですね、多分専門的に文化人類学とか社会学とかやってると、インタビューのやり方ってアメリカだと特に授業で習ったりしますけど、
うん、
うん、まあ、そういう、
そうか、インタビュー、なんかオーラルヒストリーのワークショップといえば自分が話す方法を思い浮かべるけど、むしろどういうやり取りをするか、うん、それを聞き手になるっていう練習でもあるんだ、うん、
そう、
うん、
かもしれないですね、う
ん、ちょっとこう私は関心があるんで、明日これなんかリザベーションは必要かどうか書いてなかったような気がするので、飛び込み行けるかなという気もします。2時から4時って結構長いんですよね。
そうですね、結構がっつりと、
りょうたさんは図書館で、働いていらっしゃったこともあって、うん、こういうオーラルヒストリーをこう集める、あの広める、記録するっていう活動はアメリカでは盛んなんですか、図書館を通して？
そうですね、図書館、この、まあ、キャサリンもライブラリーサイエンスの人ですけど、
うん、
図書館通してっていうのは多分それなりに最近のことだとは思うんですけど、うん、そういうのを図書館でアーカイブにしようとか、そういうのは、うん、でも、流行りのというか、よく最近は割とある感じの試みで、 あと、まあ、最近のオーラルヒストリーだけじゃなくて、昔撮影とか録音されたものをデジタル化してデジタルアーカイブに変えようみたいな、そういうのも、まあ、それは技術的な発展によるものですけど、そういうのも含めて、うん、いろいろ最近はやってる気がします。
うん、じゃあ図書館っていうのが本当、以前も 龍太さんがお話してくださったみたいに本を読む場所だけではなくって、ある本を借りる場所だけではなくって、うん、その地域の人が参加しながらいろんな形で自分を表現していったり、それを残していったりするっていうワークショップの種類って増えてますよね。陣、
うん、
を作るっていうのもそうだし、あの失礼、セントルイスのパブリックライブラリーにいた時にポッドキャストを作れる、自分たちで、うんうん、ちゃんとしたスタジオもあるし、いくつかのテーブルに録音できるパソコンと録音できる機材があって、そのテーブルを囲んでみんなで話を録音する、そういうことができる部屋があって、それが図書館の地下だったんですが、でちょっとびっくりしたんですが、そういう新しい試みなのかどうかはよく分かりませんが、ことを図書館がどんどんやってるんですね今。
そうですね、うん、そのコミュニティの、まあ、ハブとしてというか、うんうん、
ニーズにも応えるっていうことですね、うん、
そうですね。で、まあ、文字の情報だけではなくて、うん、それ以外の自己表現とかそう、あとそういったもののアーカイブとしても、まあ、機能していこうみたいなところもあると思うんですが、うん、
日本はどうなんでしょうね。そういう日本の図書館をチェックしたことがあまりないですが、そういう録音ルームみたいなのがあったりするかな。どうですかね。浩二さんはその歴史を専門にされていて、
はい、
例えばオーラルヒストリーっていう授業みたいなのあるんですか。
オーラルヒストリーの授業っていうか、やっぱなんかワークショップはよくあるというか、メーリングリストとかで回ってくるんですよね、
うん、
オーラルヒストリーのワークショップやるから、
うん、
興味ある人は参加してっていうのもありますし、やっぱ興味自体が高いというかニーズも確かに高まってきてますし、うん、でそれに応えてくれるような機会も多いというか、だからヒストリーの中でも最近やっぱりその注目されてる方法論なんで、うん、そのなんていうんですかね、需要は大きいと思いますね、うん、確かに。
ただその歴史としてオーラルヒストリーをどう扱うかということと、また違う分野で心理学とか文化人類学とか文学とか他の分野でまたオーラルヒストリーを扱うという方法論が違ってくるので、大学の中でどういうふうに誰に向けてワークショップをするのかっていうのはすごく面白いなと思うんですが、龍太さんこのパブリックライブラリーで結構その大学の先生とか大学に勤務しているライブラリアンの人が、パブリックライブラリーでいろいろワークショップをしたりするっていうのをよく見かけるんですが、これも大学と地域の連携みたいな形でアメリカではよくあることなのかな。
そうなんですかね、まあ、イリノイそのシャンペンアバナっていう町がそういう大学を中心に割となってる町だからっていうのは当然あるとは思うんですけど、そうですね、あとまあそのキャサリン自体もそのディーンライブラリアンやってたり、結構そういう外に出てなんていうかそのパブリックエンゲージメントやってる感じの
ありますね、
人でもあるので、
先週も子ども向けの、ジンのワークショップがアーバナフリーライブラリーであったし、来週は、シャンペーンのパブリックライブラリーで、サラさんだったかな、イリノイ大学のライブラリアンがフォトショップの、ワークショップをするとか、そういうのが図書館に DVD 借りに行った時になんか画面にこう今日来週はこんなのありますよとかっていうの画面に映ってたりしてたり、ジェイソンさんがエーシアンエデュケーショナルメディアサービスのジェイソンさんがよくなんか図書館のそういう画面に映ってたりとかするので、図書館に限らないのかもしれないけれど、イリノイ大学、ルータさんがおっしゃったようにイリノイ大学がそうやって地域とこう密着した、密着っていうか地域に先生方も地域の住民でもあるし、いろんなつながりが私にとってはすごい大学と地域っていう関係 どんな風になっているのかなっていう意味では参考になるなと、面白いなっていう気がします。まあ明日はそういうイベントがあります。でも考えてみたら、あの日本で、よくあの遥かな章でも時々紹介をする仙台メディアテイクの、あの仙台にある仙台メディアテイクの試みも、3月11日を忘れないセンターの試みも、東日本大震災の後に、本当すぐに、5月にセンターを立ち上げて、そこで、地元の人たちが撮った映像記録、震災とその復興、その後を含めた映像記録をあのアーカイブして、まあ時にはストリームで見れるような形にしてアーカイブにして、それを DVD にしてという活動をずっと長く続けてらっしゃいますよね。うん、
そうですね。 あとまあ、あの現在 あのものではないんですけど、あの日本だと大きいのに広島アーカイブっていうのと、うん、あと沖縄戦のオーラルヒストリーアーカイブっていうのが、うん、結構大きいプロジェクトとしてあって、あ、うん、あのあ、まあ、現在進行形でもあるのか、高校生とかがその経験した人に話を聞きに行って、それをその話聞くだけで終わりにするんじゃなくて、あのオーラルヒストリーとしてレコーディングをアーカイブしていくみたいな、うん、そういうのも ありますね。
ありますね、うん、だからオーラルヒストリーって言ったら大きな括りですけど、こういろんなプロジェクトがもちろん日本でもアメリカでも、それからあのイギリスもすごく、あの私が時々行きますけど、オーラルヒストリーとか、のをコレクションしたりとか、個人がこうファミリー、自分のファミリーヒストリーを、どんどんどんどん辿っていくとか、そういったことは盛んにいろいろ行われてるなと思って、また遥かな章自体もある種オーラルヒストリーですよね。あのイリノイアーバナシャンペーンに関わる、あるいはそのラジオを通して知り合った人たちの声を、あのライブな声を、あのオンラインで残していくっていう意味で、いろいろこう、忘れん の, あのプロジェクト、新しいプロジェクトとかもありますが、そういったものがどういうふうにされているのかなとかも参考にしながら、いろいろこう遥かな章もあの続けていきたいと思います。それでは次、ユニハイの生徒さんからのリクエスト曲を入れていきます。次は、クラス2のやっぱり J2 クラスのアンドリュー・リンさん、水泳科学が好きっていう、方ですが、その方が選んでくださった、My sister introduced me to it、 お姉さんか妹さんか、英語って難しいですね、うん、お姉さんか妹さんか、訳するときに、姉妹が、勧めてくれましたっていうと、うん、なんとなくよく分かんなくなるんですが、My sister が、紹介してくれた、教えてくれた曲だそうです。イマジンドラゴンで、ビリーバーっていう曲 でこの曲を選んでくれたのはカナさんなんですが、遥かな章のカナさんなんですが、その時の説明が、日本で言えばワンオクロックのような大人気バンドで、ザ今な感じですねっていう風な、あのメッセージがついてたんですが、ジョートさん、このバンドはご存知でした？
はい、そうですね、他のは結構知らないのもあったんですが、イマジンドラゴンズは結構
そうか、
だいぶ流行ってるバンドなので、
YouTube とかのアクセスもすごい、数でしたね、はい、じゃ あザ今な感じ の曲をお届けします。イマジンドラゴンズで Believe a Thumbs Up Music 2 Please goBen, oh.